あ、そういえば、ザッツマンさんから、有馬記念の時にメール来てたんですけど、収録中だったんですよ。
そうなんや。
なので読めなかったんですよ。
なるほど。
ということで、読みます。晒し上げです。ラジオネームザッツマンさんです。おー、間に合った？いや、間に合ってないですけどね。どうも、ザッツマンでーす。文面だけは頑張りますよってことでね。そう、あなた真面目な方っていうのバレましたんで、もう完全にね。番外編によって。というわけ
確か
で、
に。
いくらここではしゃいじゃっても、普段は真面目な方なんだなってなりますから、頑張っちゃってみたいになっちゃいますんで。
作られたキャラクターよね。
そうです。作られたキャラです。改めまして、ブライトさん、タクヤさん、そしてゲストのバリさん、カナさん、私がザッツマンです。今回も伸ばし棒をびっくりマークを多用し、投稿しているザッツマンです。私事なのですが、子供が生まれまして、欲張りなのですが、ゲストの二人からもおめでとうの一言がいただきたく思ってる次第でございます。ってことでね。いや、もうね、申し訳ないけどね、もうゲストいないよ。
完全に間に合ってないしな。
間に合ってない。今日は俺と拓也のみですよ、本当に。もう僕、しかも僕ら二人はもう言いましたからね。
そうです
しか
ね。
もゼットンで言うっていう、よくわかんない形で言いましたから、僕はね。トゥトゥトゥトゥっていう形で言いましたからね。これはゼットンのモノマネなんですけども。いや、本当ザツマさんおめでとうございます。本当に。
はい、そうですね。
で、阪神オフの方もですね、もうちょっとで来れそうな感じだったんですけども。
ああ、はいはいはい。
まあ、さすがにね。まだまだ、生まれたば
そう
かりで
な。
すし、奥さんも大変ですから。なので、古来で正解だったと思いますよ。後々言われちゃいますからね。
そうね。
そう。私があんなに大変だったのにあなたは阪神競馬場に行ってって、子供が14歳の誕生日とかに言われますよ、本当に。
多分そうやな。
ずっと覚えてますからね、女性は。なので、行かないのが正解だったと思います。まあ、いつでも会えますよ。
あ、僕らはね。
僕らとね、だからもうちょい大きくなってからでも全然。さすが心優しいゲストのお二方。本当に感謝しています。ありがとうございます。いや、言ってないですけどね。
言ってへんちゅうね。
完全に言ってない。もう想定してますけど、完全に言ってないですからね。もう言ってくれると思ったら大間違いだ、本当、雑な。今年の有馬記念は本当に僕にとっては勝負の有馬記念。M ラジの予想を頼りに大幅回収率アップを目指している限りでございます。
ほう。
今宵の M ラジの有馬記念予想を本当に楽しみにしております。ワクワク止まんねーってことでね。PS、あれもう一人ゲストがいたような。ここでメンクが一言。的確な一言心に染みるわーのザッツマンなのでしたーってこと
あ
でね。
りがとうございました。
もうこれも全部ね、失敗ですよ、本当に。いないですから、ゲスト。でも、メンクさんね、用意してたそうですよ。
あ、そうな？
どうせザッツマンから来んだろうなと思ってたらしいです。
ほうほうほうほうほう。
で、一応ね、用意してたセリフが、ザッツマンブログ更新せいやだったそうですからね。
ああ、なるほどね。
というわけで、ザッツマンさん、罰としてですね、京都金杯、中山金杯、新山記念、予想更新しなさい。絶対予想更新しなさい。リツイートしますから、ちゃんと。そうだ。じゃあ、阪神オフの話ちょっとしましょうか。いやね、楽しかったっすね。以上です。
ありがとうございました。
早っ！いや、違うんですよ。そういうんじゃないんですよ。そう、有馬記念の日ですね。僕、阪神競馬場行ってきたんですけど、いろんな方と出会いまして。
ほ
まず、ひたむきさん。
う。
まあ、メンクさんとかベルラレアさんも当然ね、いるんですけど、ひたむきさんと初めて会いましたね。で、あと、ネオユニバースさん。僕の、ツイッターによくコメントくれる、ネオユニバースさん。まあ、3回に1回ぐらいしかレスはしないんですけど、僕は返信はしないんですけどね。そのネオユニバースさんと、あと、ビビさんって方ね。ともお会いしたし、あとは、モンタさんですよ。
北海道からね。
わざわざね。で、あとは、ネオさんと、ひたむきさんのお知り合いの方、とも会いましてね。
はいはいはい。メンクチームやね、それは。
そうっす。メンクチームというか、まあ、ひたむきチームというか。うん。仲のいい方ですね。
うん、うん、うん、うん。
で、結局8人集まって。
はい。
あと、福田さんも途中で。
ああ、ははは
うん。飲み会には来られませんでしたけど。
うん。
でも、途中、一緒に競馬見ましたし。
うん。
うん。まずね、僕、夜行バスで行くというふうに、言ったと思うんですけども、
はいはい、
行きました。
はい、どうでしたか？
あえて一番安いので行きました。
うん。
なぜなら中途半端に高いので行っちゃうと、その本当の夜行バスってものをよくわからないまま終わるんじゃないかなっていう懸念があったんで、うん、やっぱここはもう一番安い、一番きついであろう、安いやつ行ったんですよ。
うん。
結論から言いましょう。
はい。
あれは二度と乗る乗り物じゃないっす、本当に。で、拓也さんがほら、夜行バスしんどいでーって言ってたじゃないですか。
うん。
乗らなくても分かってんだなっていうね。拓也さん、あなた正解です。
やっぱりしんどかったよな。
ほんとしんどかったわー。
まあ、そうやな。
あのね、
うん。
何がしんどいってね、2時とか3時ぐらいに起きちゃった時に、
うん。
まあ、一回2時ぐらいに起きた時があったんですよ。
うん、
ちょっとだけうたた寝みたいな感じで、はって起きたら2時だったんですよね。
うん。
で、もう、足伸ばせないわ、首は痛いわ、
うん。
もう腰痛いわ、みたいになってる状態で、
うん。
2時なんですよ。
はいはいはい。
で、到着が、大阪が6時半なんですよ、梅田到着が。
うん。
4時間半あるわけでしょ？
そうやな。
もう4時間半もあんのかよと思って、まだ。時計見ながら。どうしようと思って。本当に。でも、僕があれですよ。音楽プレイヤーの中にですね。
うん。
Mラジも入れてきたんですけど。
うん。
Mラジなんかまあ別に、僕一回喋ってますから知ってるじゃないですか、中身は。
うん。
ね。まあそれも聞きつつなんですけど、あれですよ。伊集院光のラジオとかも入れてきたんですよ、すごいいっぱい。
はいはいはいはい。
で、それ聞こうなんつってね、やったんですけどね。うん、まあ、持たないですよね。腰の痛みとか、足が伸ばせないの方が強くて。で、結局、2時半から3時半ぐらいまで1時間ぐらいずっと起きてて。
うん。
でも、ひたすら時が経つの待つしかないと思って。
もう
定期的に時を確認しては、よし、10分進んだ。あと、これを6回やったら1時間。それをさらに3回やったら3時間みたいな感じでやったんですよ。
はい、
そういうような状況だったんですけど。でもなんか、途中で、ふわっと、やっぱ眠くなって、
うん。
パッと起きたら、
うん。
もう5時ぐらいになってて、
うん。
で、先に5時半ぐらいに京都着くんですけど。
はいはいはい。
そうですね。それで一回そこで寝れたってのが大きかったですね。
ああ。
それで、ああ、よかったと思って、もう5時だと思って。
うん。
で、京都、俺、でもマジで京都で降りようかと思いましたからね。僕もう大阪分の払ってんのに、
うん、
もうマジで京都から電車で大阪行こうかなと思いましたからね、うん、本当に。とにかく降りたいと思って、この感じと思って。狭い。
あ、まあ、そうやな。
うん。で、人がね、結構いない場合もあるらしいんですよ。
うん。
席が狭くても、バスが全然ガラガラって時もあるらしいんですけど、うん、まあ、ぎゅうぎゅうだったんですよね、ぴったり。もう本当、横には気ぃつかなきゃいけないわ、みたいな。
はいはいはい。うん、
もう、本当辛かったっす。
そうや
な。もう二度と乗りたくねえっす。ただ、6500円ぐらいだと、
うん、
僕が行ったやつは二人乗りじゃない、なんかこう、2シート2シートの4シートのやつなんですよね。いわゆる普通のバスのやつですよね。遠足とか行くときに乗るようなバスですよ。
うんうんうん、
でも、3シートのやつがあるんですよね。1-1-1で孤立してるやつ。
お
それだと6500円ぐらいなんですけど、
うん。
それちょっと乗ってみようかなと思って。どれくらい差があるかなみたいな。
っていうのチャレンジはそれな。
ちょっと気になってるんですよ、そこもね。で、それでも同じようにきつかったらもういいや、みたいな。ただね、あれね、やっぱりバス4000いくらかけるんだったら1万円で新幹線行っちゃった方がいいですね、本当に。
まあそうですね。
うん。だから本当ぐっすり寝れるような人はいいんですけど。
うん。
もう結構起きちゃうんで。
うん。
うん。どこでも寝れるけどすぐ起きるんですよね。
まあ大変よね。
うん。ああ、気づかった。で、メンクさんとまず、場所取りしようっつってたんですけど。
うん。
早めに行ってね。
うん。
だけど僕ブログ更新してーすって、 あの、メンクさんを1時間待たすっていうね。
どこで？
西宮北口で。
あ、そうなんや。
はい。で、西宮北口行って。
うん。
で、新川に行ったんですけどね。
はいはいはいはい。うん、
それで、到着して、で、最初にね、ビビさんがね、うん、9時の段階でも来てくれてて、
おうほうほう、
で、入場門の前のところで、
うん。
お会いしまして、
うん。
もういきなり一杯目、お酒おごってもらいましたからね。
あ、そうなんや。
もう来て早々に、じゃあ飲みましょう、つって。で、何飲みますかって言われて、メイクさんと二人で、うん、じゃあレモンサワー、つって、サワーを二人飲んで、うん、で、お酒飲んだらビビさんも結構テンション上がって、
うん、
結構笑ってらっしゃいましたね。
あ、そうか。
テンション上がって。で、初め三人でやってて、
うん、
で、途中から、ネオ兄さん、
うん、
ネオさんが来て、
うん、
で、ネオさんが、もうそろそろ着きそうです、みたいになったら、なんか買うもんありますか、うん、みたいな感じで、
うん、
行ってきてくださったんですよ、メンクさんに。
うん。
そしたらメンクさんが、何か欲しいもあるって俺とビビさんに聞いて、
うん。
じゃあ、ビールを、つって、ネオさんにビール買ってこいって言って、で、いいんですかこんなネオさんにいきなりそんな初対面で買わしてみたいなこと言ったら、メンクさんが、大丈夫大丈夫大丈夫、こいつはそういうことしていいやつだからって言って、で、ビールを、買えって言って、
うん、
で、ネオさん、登場して、
うん、
ビール買ってきてくれて、
うん、
で、タクヤさん、ネオさん知らないですもんね、どんな人か。
知らない、知らない。
ネオさんね、
うん、
もうね、なんだろう、想像とは全然違いましたね。
へー。
まずね、うん、トム・ブラウンでいたじゃないですか、M1 に出てた。
ああ、はいはいはいはいはい。
あれのボケの方みたいな感じです。
ああ、あんま一緒ないけどな、うん。
要はなんか、なんつう、スキンヘッドに近い感じの。
ああ。
そう、もう、ツルツルで。
ほ
うほうほうほう。もう来て早々テンション高いから、あの人。
うん、
もう、あれ？なんか太陽2個ありませんか？みたいな感じでいきなりもう吹っかけてくるんですよ、こっちに。なんか眩しいっすよね、ここ。ここ眩しいっすよね、みたいな感じで言ってきて。もう自分の頭なんですよ、うん、要は。そう。だから言ってありましたよ、ベジータが作ったやつでしょ、つって。ベジータが作った太陽でしょ、みたいなこと言ったら。
うん。
知ってます？ベジータがほら、ブルーツ波で作った太陽みたいな。
知らない。
で、そう、ベジータが、自分が、うん、大猿に変身するために、
ほう。
作るんですよ。
太陽。
太陽って言ったら、ネオさんに、いや、月っすって怒られました。あれ、ブルーツ派で作ったら太陽じゃないです。月っすって怒られましたから。なかなかドラゴンボールみんな知ってんなと思って。うん。いや、だからとにかくテンション高い方でしたね。
ほう、ネオさんは若いの？
いや、若くないです。40ぐらいです。
同年代ぐらいなの、僕らと。
まあ、ちょっと、高橋さんが上ですけど。
ああ、ほかほか。
はい。
ね、やっぱりメクさんと僕が一番年上なんやな。
そうなりますかね。
うん、うん、うん。
で、あと、次にモンタさんとベッちゃん来て。
はい、はいはいはい。
で、ひたむきさんも来て、って感じで。
うん。
で、ベッちゃんは相変わらずで。まあ、それ、やっぱりね、その後、みんな集まってね、やっぱりね、その後ね、うん、飲み会行ったっすけどね。
うん。
そこが一番楽しかったですね。
まあそうでしょうね。
うん。まあとにかくね、ネオさんがね、テンション高い。
ああ、ほんと。
もう、典型的な大阪のおっちゃん、お笑い大好き大阪のおっちゃんみたいな感じで。
うん。
なんやねんみたいな。なんかこう、うん、テンション高くて。で、
ネオさん。うん。
そう、だからなんかツイッターのイメージとはかけ離れてましたけどね。
ああ、ほ
んと
に。
うん、もうちょい真面目な方かなと思ったんですけど。で、メンクさんが横にいるとよく頭叩いてるらしいんですよ、その、ネオさんの。前の時とかに。
うん、
メンクさんも3、4回会ってるんで。で、僕今回ネオさん隣で、あ、隣じゃなかったかな？ビビさん挟んで、ネオさんだったかな？
うん。
だけど、もう、テンションすごい上がって、すごい下ネタとかも言うんで。
うん。
で、もうお酒の席だったんで。で、思いっきり叩いてやりましたよ、おでこ。シャパシーンつって。で、おでこ掴んだ写真も撮りましたから。
そう。
帰り、駅で、一緒に写真撮りましょうって撮ったんですけど、
うん、
その時は思いっきり頭ギュッて掴んで、それを写真撮ってもらったんで、うん、まあ、いい記念になりましたね。
はい、なるほど。
はい。 年上の男の頭を思いっきり握って写真撮るっていうね。はい。
まあ、ええっすね、な
たな。いや、いい人ですね。本当に。で、ひたむきさん、ね、ひたむきさんが、気使ってくれて、
うん、
わざわざ後からツイッターのダイレクトメッセージで、
うん、
なんか、ネオさんがすみませんでしたみたいな感じで謝ってきたんですよね。
ほう。
なんか、ご迷惑おかけしましたみたいな感じでくれたんですよ。
はいはいはいはい。
でも、別にそんな全然、むしろ良い、いいぐらいで。
うん。
全然迷惑もかかってないし。
うん。
むしろ、楽しかったですね。
おー。
その後、
8時で行ったってこと？
そうです、そうです、そうです。
そのまま？
はい。
ほい、何ご飯だけ行った？後はもうなしで。
で、その後に、
うん。
ひたむきさんとかは帰ったんですけど、
うん。
ホテル組というか、
うん。
泊まり組と、
うん、
あと、ネオさんは家が近いんでっていうことで、
うん、
最後僕とベラレアさんと、
うん、
モンタさんと、
うん、
ネオさんで、
うん、
カラオケ行ってきたんですよ。
はいはいはい、はい。
いやー、それがめちゃくちゃ楽しくてね。
ほう。
で、ネオさんは歌わないんですけど、
なんじゃそれ
本当なんじゃそれなんですけど、
うん、
でもなんか僕結構90年代の曲とか、うん、大好きなんで、あとはまあ80年代の曲とかも歌うんで、
うん、
そういうのを入れたりとかしながら、
うん、
そうすると盛り上げてくれて、ネオさん。
うん。
笑ってくれたり、してくれて。
はいはい。
で、モンタさんも、
うん。
なんか結構風貌的には、なんか、
うん。
もう真面目なサラリーマンみたいな感じなのに、
うん。
歌普通にうめえでやんの。
あれ
結構、エムラジ界隈歌うまい人多いですよ。
あ
ー。ナッキーさんうまかったじゃん。
うん。
メンクさんうまいじゃん。
うん。
バリちゃんうまいじゃん。
うん。
カフェオレさんもうまかったじゃん。
うん、
で、エンボーボさんうまかったじゃん。
そうね。
みんなうまくね？
エムさんはちょっと抜けてたけどな。
まあ、それ毎回言うよね。
うん。
いや、でもね、ひたむきさんも真面目な方ですよね、本当に。すごいいい方。
あ、本当。
すごいいい方。うん。なんか、気配りが半端ない。
うん。
いや、もうとにかく、一言言うとするならば、
うん、
皆さんありがとうだと。本当に。めちゃくちゃ楽しかったんで、本当に。
よかったよね、今年はなんか何やかんといろんな人と会えてな。
いやー、本当そうっすね。
うん。
なんか、出会いが多かった一年でしたね。
そうですね。
うん。だって、こんだけね、常に行動を共にしてるべっちゃんだって言うても今年ですからね。
ああ、そうやな。
初めて会ったのは。
うん。
うん。こうやってどんどんエムラジの輪を広げていきましょうよ。
うん、そうでございますね。
うん。だから来年もオフ会やりましょう。
はい。
はい。だね、一つ言えるのはね、そのやっぱね、エムラジ界隈みんないい人多すぎだなと思って。
ああ、まあでもそうなんかな。
うん。
うん。
ほんとみんないい方で。
うん。
なんか、僕がちょっと暴走しても気使ってくれて。いや、今回もその飲み会の時もね、何で一番盛り上がったかって言ったら、うん、やっぱり池添のガッツポーズの話なんですよね。
ほう。
で、ブラストワンピース勝ったじゃないですか、池添が。
うん。
で、まあ結構やっぱガッツポーズやってたんですよね。
うん、うん。
で、あのガッツポーズの話になって、ちょっと待って、池添ガッツポーズランキング作ろうぜ、みたいな。
うん。
だけど、池添のガッツポーズで盛り上がってんのって俺しかいないですよ。みんなガッツポーズはしてたのが、なんとなく覚えてるけど、どんなのあったっけみたいな感じだったんですよ。
ああ、そっか。
でも俺からしたら、
うん。
池添はもうガッツ、もう肝添えって言われるぐらいの、ネットでは肝添えって呼ばれてるぐらいのガッツポーザーなんですよ、本当に。うん、ガッツポーズに ER ですわ。拓也さん覚えてます？ガッツポーズ、池添の。
オルフェよ？
いや、オルフェかもしれないですけど、どんなガッツポーズだったとか、うん、おばあで覚えてます？
何？よいしょ、よいしょ、よいしょ、みたいなやつやろ？グーして、下へこう、下へするやつやろ？
うん。
それぐらいしか知らんな、あとは。
でもそれ別にそこまでキモくないでしょ？
まあそうやな。
本当にキモいのあるんだから、本当に。
へぇー。
で、そんな中でもう、まあ僕は覚えてますんでね。
うん。
で、じゃあ、ブライトさんの、池添えの、
うん、ああ、なんか指、そうか、なんか指掲げてたやつもあったな。
キモいやつだと、池添え、キモ、ガッツポーズランキング1位は何すかって言われて。
うん。
いや、そんな2004年の週刊誌に決まってるでしょっつって。
ほう。
スイープ東証が買ったやつっすよっつって。2着山西クール、3着ウィングレット、4着男性ザムードっすよっつってね。
うん。
言って、で、メンクさんの携帯を、うん、うん、おいメンクっつって、携帯出せっつって、うん、みんなの前で、メンクさんの携帯で動画を見るっていうね。
はいはいはい。
あ、僕はすぐ回線がね、回線がクソなんで僕の携帯は。全然動画が進まないんですよ。なので、メンクさんお願いしますっつって、じゃあ週刊誌をなっつって、2004年の週刊誌を再生してもらって、うん、3コーナー、4コーナーぐらいから動画を流し、
うん、
はい、ダンスインザムード、今、先頭です。ダンスインザムード先頭です。はい、外から2頭来ました。はい、外から2頭来ました。つって。はい、まず山西来る来ましたね。うん、シーアンジョーつって。はい、大外からスイープ投手つって。
うん。
俺が解説を横から入れて。はい、差し切りました。スイープ投手つって。はい、こっからですよ、皆さん。はい、お待たせしました。はい、池添選手のガッツポーズです。つってね。で、やんのが、ゴールした後にちょっと余韻があるんですよ。
ほう。
で、ゴールした後にちょっと余韻を乗っけて、あれ池添ガッツポーズしないのみたいな空気出すんですよ。
うん。
したら、来ましたね。左手の薬指に指輪がしてあるんですよ。
はい、はい。
婚約指輪なんですけどね、これ。
うん。
婚約指輪にキスをして、
うん。
左手の薬指にキスした後に、
うん。
それを、ちょっと、何秒かキスした後に、左手をこう、人差し指出して、こう、
うん。
人差し指、そう、手に上げて揺らすっていう演出をするんですけど、うんうん、まあ、キモい。絶妙な、もう、抜群のキモさですね、これ。
へ
ぇで、即離婚するんですよ、そいつと。
あ、そうなんや。
そうなんです。そこ込みなんですよ。そんだけで、だって指輪にキスしといて、
うん。うん。
で、結局そのキャバ嬢みたいな女とは離婚しますから。
キャバ嬢ないな。
わかんないですけどね。風貌は完全にキャバ嬢でした。まあ、一回フジテレビのスポルトに出たことがあったんですけど。
うん。
もう、いかにもキャバ嬢っていう風貌だったんですよ。で、なんかイチャイチャしてたんですけど。
うん。
速攻離婚して、速攻タレントと結婚して、速攻できちゃった結婚しましたからね。さすが池添えと思って。やっぱモテますねっていうね。
今見ました。
え、2004年の週刊誌ですか？
はい。
ダンスイートムード。
やってました。
ダンスイートムード先頭ですか？あ、もう、やってます。
もうゴールしたよ。
やばいでしょ。
うん。
なかなかの良さでしょ。
なかなかのキモさやね。
そうなんですよ。そうなんですよ。これ1位なんです。ダントツで僕は。あとは、アローキャリーの桜花賞ね。あれもやばかったです、なかなか。はい。アローキャリーが全然人気ないから、全然盛り上がってないですよ、競馬場が。全然シーンって感じなんですよね。だけど、池添が勝ってテンション上がってるから、もう、もっと盛り上がれよみたいな感じで煽るんですよ、観客を。でも観客全然盛り上がんないっていうね。で、周りからしたら、お前のせいで化け外してんだくらいの感じで、みんな切れてますからね。はい。ブルリッジニバル単勝返せって思ってますから、みんな。はい。そういう中で。あ、あれもよく考えた、2位 C じゃん。
ああ。
池添 C じゃん。ブルリッジ
はな、うん、
2着 C じゃん。うん、
確かにキモいな。
キモいですよね、
うん。
で、これで盛り上がって。
うん。
うん。酒進む、料理進むみたいな感じですよね、これ。本当に。
みんなついてきてへんけど。
完全にね、まあ、俺盛り上がってましたけどね、うん。でも皆さんもやっぱり盛り上がってくれましたよ。あ、こんなことやってたんだみたいな感じで。
ああ、なるほどね。
うん。ということでね、まだね、普通歌来てますよ。
はい。
ラジオネームですね、当選ルーさんです。
あ、はいはい、ルーさんね。
ブライトさん、タクヤさん、こんばんは、当選ルーです。
はいはい。
2018年も終わりですね。
うん。
お二人はどんな一年でしたでしょうか。私は今年を振り返ると、まあ前半全く当たらず、心が折れそうになり、競馬と距離を置こうかと悩んだりしてみました。秋から G1 のみ参戦、前頭分析をしないと買わないという自分ルールを作って挑んだところ、菊花賞でも、M ラジのお世話になり、前半の地獄の負け分を取り返しつつ、その後もちょこちょこ楽しめたので、だいたい回収率 80% ぐらいで終えたかなーってところです。
なるほど。
まあまあいいじゃないですかね、80。
そうですね。うん。
2019年も競馬といい距離感で続けていけたらと思います。
はいはい。
そう思えたのも M ラジのおかげです。ってことで。
ありがとうございます。
今日はブライトさんにお聞きしたいことがあります。
ほう。
ブライトさんがよく使われるリズムがいいってどんな状態を指しているのでしょうか？どれほど深い言葉なのでしょうか？ というのも自分的なリズムの理解が浅はかだなと思っていて、直近の2、3戦連続で掲示板に載ってて、なんとなくリズムがいいな、みたいな、なんかふわっとしてるんですよね、ってことで。
うん、
ブライトさんのリズムがいいのロジックを教えていただきたいです。拓也さんも、ってことで。
はいはいはい。
ご教授のほどよろしくお願いします。
はい。
お二人とも良いお年をお迎えくださいね。来年もよろしくお願いします、ってことで。
ありがとうございます。
ありがとうございます。ああ、俺でも、安直に使ってるかもしれないですね、僕を。いきなり当選ルーさんに申し訳ないですけど。
そうですね。
だから結局2着2着、1着2着とか、
うん。
まあ3着3着3着3着とかでもいいんですけど、
うん。
まあ連続で構想してるとリズムがいいって言ってるだけですけどね。
そうですね。
あとはまあ、その、丸バツ丸的な意味でリズムがいいっていう時もありますけどね。その、5141とかね。5142とか、
うん、
その、交互に来てる感じ ?7352 とか。
うん、
そういうリズムがいいとかね。その、なんとか躍動感があったりとかっていう意味でも使ったりもしますけど。
あ、
まあでもね、77とかは使わないじゃないですか。リズムがいいとは。
そうやな。
あとは、まあ、3445とかも使わないじゃないですか。なんかこう、躍動感がないっていうか。
うん。
躍動感がなかったり、
うん。
その、単純に着順が悪いのに対してはリズムがいいとは言わないですけど、やっぱり単純に、うん、いくら弱い相手でも1111で来てるとか、
うん。
うん。22で来てたりとか、2242とかね。
うん。
224とか、例えば。その、
うん。
22のストレス抱えて4に負けちゃったけど、4に踏ん張ってるみたいな。
うん。
そういう状態だったら、あ、本当だったらここ6とか7とかに負けそうなとこなのに4に来てるなって言うとリズムがいいなとかっていう。
ああ、まあそうね。
感じで使ってます、僕は。高谷さんどうでしょうか。
うん、まあまあ、そんな感じかな。
あんま深く使ってないですよね。
そうね。まあ、そうね。ちゃん、うん、そうね。うん、そうね。競馬使ってリズム上げてきたっていうのは、まあ。難しいよね。あんまりか、あ、そうそう、あの、し、なんていうの ?CK とかには意外にリズムっていうのは、あ、でもそうか、SK でもリズムは使うか。LK にはあんまりリズムって使わへんかな。
LK はなんかね、あの、タイミングの方が重要かもしれない、
ね。
うん。
そうやな、タイミングっていうのかな、そうやな。
まあでもさすがに。
あれよね、うん、なんだっけな、ハービンじゃなれないだ。
ドレッドノータス?
ドレッドノータス。そうそうそうそう。
はい、
だからああいう場にはタイミングで使うよね。
確かにあんまりリズムがいいって言わないですよね。
そうやね。
確かに着順まとめてきてますけど、
うんうん、
お、ドレッドノータスリズムがいいから買いとは言わないですもんね、なんか。
そうやね。
確かに。まあ自分はやっぱり単純に着順がいいっていうのと、その、負けるところで負けなくなってきたとか、こう、
うん、
踏ん張るところで4とかになってて、まあ全体的にちゃんと掲示板ぐらいには乗っててみたいな感じの時に、
うん、
リズムがいいとは使いますけど。
そうそうやね。
逆にあんまりね、11555とかにはあんま使わないかもしれないですね。11355とか、なんか下降線辿ってんなみたいな感じだから。
うん。
こういうのにはリズムがいいとはあんま使わないかもしれないですけど。
そうですね。
まあ、その辺はちょっと結構曖昧ですけどね。
うん。
うん。結構割と、どれほど深いお言葉なのでしょうかって書かれてますけど、
うん。
全然気にしてなかったです、もう全く。はい。
そうだね。まあ、ただ LK には、まあ、あんまりリズムっていう言葉は使わへんかなっていうぐらいかなとか。ね。
まあでも、こういう質問本当、大好物というか。
そう、そうですね。
うん、あの、
どんどんいただいたら。
どんどんいただけると、僕たちも気づきがあるので、
は
い、あの、説明させていただくいい機会になるので、
はい。
まあ、みんな知ってるでしょみたいな感じで使っちゃってる部分もありますから、
うん、
あの、こういう質問どんどんください。あの、
待ってます。
はい、都政さんだけでなくても、あの、ください。
はい。
はい。はい、じゃあ次メールいきます。ラジオネーム、ネユニバスさんです。
はいはい。
どうも、ツアッツマンですが、リアルに聞きたかったネユニバスです。
はい。
タクヤさん、ブライトさん、とりあえずメンクさん、こんばんは。
とりあえず。
あ、出ると想定したのかな。
うん。
今回メンクさん出ないですよ。あの、ブラストワンピース20丸でしたけどね、一応。
あ、そうよね。
はい。おめでとう、メンクさん。
はい、ご苦労様でした。
ご苦労様でした、本当に。有馬記念でブライトさんご一行様、遠方はるばる阪神競馬場までお越しいただきありがとうございました。本当に来ていただけるとは思っていなかったのでお会いできて嬉しかったです。
うん。
ブライトさんが意外と真面目な方で ラジオとのギャップがありました。そうなんですね。僕真面目だと思ってたんですけどね、ラジオでもね。あと、ラジオより生の声の方がいい声だったのが印象的でした。あ、そうなんですか。どうもありがとうございます。春にミオさん、冬にブライトさんとお会いしたので、いよいよタクヤさんにリーチですってことでね。
はいはいはい。
来年あたりお会いしたいですってことで。確かにこれで M ラジメンバーに会えますよね。
そういうことでね。
てか、タクヤさんで思い出したんですが、有馬記念 の回のラストで、タクヤさんが役所から講師を頼まれたって言ってて、その時、
なんで
タクヤさんが役所から講師を頼まれたって言ってて、その時瞬時に、子供支援課からや、
はい、
少子化で子供支援課の仕事が少ないから、子作りについて実演してくれて頼まれたんやって思ってしまいました。
なんだこっちゃ。
こんな話、タクヤさんには内緒ですってことでね。もう思いっきり横で聞いてますけどもね。タクヤさん、なんでしたっけ、何の頼まれたんでしたっけ、もともと。
リハビリ。
それは別に子供支援、実演で子作りについて実演してくれとかっていうことではないってことですね。
全然関係ない、そんな。
ああ、そうなんですね。
うん。
そういえば、高谷さん、なんか二人いた不倫相手のうち40代の方とは男女の仲って、になったって聞いたんですけど、どうですか順調ですか。
これカットそれでまだダメやったから。
リアルなやつじゃねえか。
うん、全然ダメやったからいいね。
タクヤさんがリアル感出すとき本当にリアルだからな。どうにかしてほしいんだよな、本当に。いや、皆さん聞いてくださいよ、本当に。もう僕、こっからもうヒートアップですけど、本当に。いきなり、あ、ブラピー、先に言っとくけど、40代の方とは、そういう仲になったんで、みたいなことを言うや、いきなり言われたこの俺。
いい加減にして。
以上、ワンパンマンことでユニバースでしたってことでね。
ありがとうございました。
ワンパンマンって知ってます？
面白いな。
あ、そういう漫画があるんですよ。
ほう、ワンパン？
アンパンマンみたいな感じの、なんかヒーローものみたいな。ワンパンマンっていうのがあるんですけど。
うん。
まあ、スキンヘッドなんですよ、その。
あ、そうなんや。
ヒーローが。まあ、ワンパンマンで検索すればすぐわかると思いますよ。
はい。
ワンパンマンで検索したら、最初の画像が多分ネオさんみたいな感じだと思いますよ、多分。
あ、本当に分かった。どこ
今ちょっと検索してみてくださいよ。できます？
あー、そうなんや。
うん、これ結構似てます。
あ、本当に？
はい、こんな感じです。
わかりました。
はい。じゃあこれ皆さんにも想像しやすいようにワンパンマンの画像も上げときますんでね。
はい。
はい。ネオさんはこんな感じですってことで。はい。じゃあ、今回ね、あんまりね、別に、うん、まあ一応、ナンバリングは普通にしますけど、
うん。
もうダラッといっちゃいます、このまま。
そうですね。
ね、なんか、エンディングとかオープニングとかじゃなくて。
うん。
ほんまいっちゃいましょう。というわけで、今回企画あるんですよね。
うん。
エムラジ的5大ニュースっていうね、
はい。
感じで、今年、もう12月28日ですか？
そうですね、もうそうですね。
ハッピーバースデートゥーユー。
あ、そうですよ、そうですよ。
ハッピーバースデートゥーユー。ハッピーバースデー、ハッピーバースデートゥーユー。どうも。ブライトです。
28やったっけ ?29 やったっけどっちやったっけ
?28 です。
28やね。
今年の12月28日で。
じゃあもう終わったよね。
あ、もう間もなく終わりますよ、今。あ、やばい、もう24時になっちゃう。あ、そうね、はい。あ、もう29時になっちゃうじゃないですか。
おめでとうございます、
はい、ありがとうございます、すいません、
はい
はい、今年で僕25ですかね、
なんでやねん
いや25とかもう二度と戻りたくないですからね、本当にニートまっしぐらですかね猫大好きフリスキーバリにもうニートまっしぐらですから、本当にもうあの時には戻りたくないわ、本当にバイト10連敗とかしてますからね、僕ね。
あ、そうなんや。
はい。もうほんとひどかったですからね、本当に。もう、だから本当に、みんなから言われるのは、本当にバイト10連敗したんすかって言われるんですよ、今会うと。
ほう。
だから俺、コミュ障だったみたいな感じじゃないですか、昔。
はいはいはい。
もう、鍵っ子だったみたいな感じで、高谷さんも言うけどね。
うん、うん、う
ん。そういう感じだったんですよ、本当に。
うん。
だけど、僕が、なんで、こんな風に変われたか知ってますか？
僕と出会ったでしょ？
なんで言っちゃうんすか。そこは俺に言わせてくださいよ。
はいはいはい。
タクヤと出会い、エムラジと出会ったからですよ、本当に。
そうですよね。
そうですよ。だから変わったんですけど、
うん。
だもしエムラジなかったらもう今頃もう本当にニートまっしぐらですよ、本当に。
うん。ただちょっとポテンシャル上げすぎたなと思って、ちょっと後悔してんけど、今。
ちょっとやりすぎちゃったな、みたいなね。
そうそうそうそうそうそう。
ここまで俺のプライベートを暴露するような人間にはなってほしくなかったぐらいのことを思ってるっていう。
そうそうそう。
ちょっと笑いに走りすぎだろぐらいの感じでね。俺のプライベートをそこで暴露すんなぐらいの感じで思ってると思うんですけども。大丈夫です、タケさん。さっきの部分はちゃんとカットしておきますんで。はい、お任せください、本当に。はい。そうなんですよね。もう、そうなんですよ。だから、うん、変わりました、僕は。はい。うん、あれ、何の話でしたっけ、もともと。五大ニュースでしたっけ
そうです、そうです。
はい、五大ニュースを決めようっていう話なんですけど、
うん。
拓也さんの方は、まあまあ、競馬に関することとかをいろいろね、挙げてくださったんですけど、
そうですね。
僕はね、競馬の関すること最初書いてたんですけど、
うん。
なんか、それよりも、なんか自分の今年にやったことをいろいろ、ちょっと羅列しようかなと思って。
はいはいはいはい、はい。
僕はもう僕個人的なニュースをバンバン言ってくんで。タクヤさんはタクヤさんのニュースだったり、競馬の真面目なニュースだったりをちょっと取り上げていただけると。
そうやね。まあ僕のやつちょっと真面目な方のやつからね。
はい。じゃあタクヤさんからでいいんじゃないです、うん、真面目な話を。は
い。ただまあとりあえず、競馬界のことからかな。
うん。
うん。まあ僕は個人的に、まあちょっと面白いかなと思ったのが5つ。まあその大したあれじゃない。まあみんながまあそうやろうなっていうようなことかだと思うんやけども。
うん。
まあ、とりあえず、スミーさんの引退
ああ、はい、ありましたね。
うん。ね、スミー調教師といえば何ですか？
エアソミュール。
なんでそこやね
え、違いましたっけ
スミーさんって言ったら、一番活躍者は何や
ウォッカでしょうね。
ウォッカか。エピファはスミーじゃなかったっけ違うか。
エピファはスミですけど、
うん、
でもウォッカの方が活躍はしてますよね。
ああ、ビクトワールは？
ああ、でも G1 の数で言ったらウォッカ7個ですからね。
ああ、そう、あ、まあ、そうか、そう、そうなのか。
うん。
今見たら結構 G1 勝ってますね。
あれ、スミさんの初 G1 って何だろう？ちょっと
何でしょうか？
当てたいな。
あら、そうですか、頑張ってください。
ウォッカ。
違います。あ、でもこれ年代別で出てるのかな？菊花賞。
菊花賞。
うん。
あ、デルタブルース。
そうですね。
あ、
デルタブルース
です
ね。
う
ん。これが最初かな？で、福永屋のに G1 を買った牝馬。
福永屋のに G1 を買った牝馬。
うん。それはお前の力じゃないやろ、みたいな。
シーザリオ。
シーザリオね。
はい。
これのオークスは2番目なのかな？
へぇー。
その後、金引きが出て。
あ、そうか、金引きか。
うん。
なるほど。
うん。あと、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11頭もいますよ。
その後に？
はい。
11頭？
はい。
ウォッカ。ビクトワールピサ。
ビクトワールピサ。
エピファネイア。あ、リオンディーズ。
リオンディーズ。
うわぁ、出ねえな
ぁ。一個海外けどな。まあでも、あれかな。秋天3着、ジャパンカップ3着、有馬記念3着。
あ、ルーラーシップか。
ルーラーシップ。
はいはいはい。
大阪杯で絆を呼ぶ玉。
あ、ラキシスね。
ラキシス。
はい。
大車高のオックス。
あ、トールポピーだ。
トールポピー。
はいはいはい。
で、トールポピー評価してたん G1 かな。ダートのチャンピオン。チャンピオンじゃないか。ダートの G1。チャンピオンズカップ、牝馬。
あ、サンビスタ？
サンビスタ。
これ、単勝持ってましたよ。
そうだね。で、今年のジャパンカップ2着馬。
ああ、奇跡か。
そう、これ菊花賞ね、はい。
うん。
さあ、あと1頭います。
なんだ？
豊かで金牌勝てます。
豊かで金牌？
はい。
ハットトリック。
あ、正解。
はい。
こんだけかな。
うん。
うん。あ、そんなことない。阪神に最新馬1着。札幌に最ステークス、2着。阪神ジェミナイルフィリーズ4着。
4着。
うん。
あ、わかった。アベンチュラ。
アベンチュラ。
はい。
かな？
うん。
こんだけですね。
はあ、はあははあ、は。
うん。割とそれなりの馬はやっぱり出してますよね。
いやー、そうです、すごいですね。
うん。
うん、
まあ、この人はね、一応、のか、宗教活動って言ったらいいのかな。
うん。
うん。の方に専念されるということで解散っていうことやったんやけども、飲酒運転で捕まらはったと。
そうですね。まあ、タイミングが。
そうやね。
うん。
うん、まあ、これは、あら、そうなんや、大きな人やったのにな、っていうのがやっぱり、
うん。
うん、今年は、あ、割と大きなニュースだったなと思って。
うん。
うん。まあ、これが一個かな。
はい。
で、もう一つ。サンデーサイレンス。
はい。
の3区が今年でいなくなりました、
はい。あ、そうなんですね。
はい。ビュレットライナーっていう馬が岩手で走ってたんですけども、これがラストやったみたいで。
へぇ。
うん。これが今年上がって、もう、サンデーの子供はもう現役で走ってる馬は一頭もいなくなったと。
逆に今までいたっつよ、すごいですね。
まあ確かに。
2018って。
うん。
だって、フサイチジャンクの世代が最後だったわけじゃないですか。
ああ、そうなんかな。
うん。それが2006ですから。
そうね。
うん。
だから、まあブラピもそうだし、僕も多分そうなんやけども。日本の競馬を変えた一番大きな変わりの時期の、それのきっかけを作った種馬ね、これ、サンデーサイレンスっていうのが。
まあ一番でしょうね。
うん。ノーザンテストよりも多分こっちなのなと思うし、まあノーザンテストもまあまあそれは当然すごいんだけどもね。だからその時代の最初と最後をまあ知ってるっていうのはまあある意味良かったかなと。
そうですね、最初知ってますからね。
そうですね、藤木関の時代から。
まあ僕はあれですよ、僕は言うてもそんな最初はね、最初は僕97年ぐらいからスタートしてるんで、競馬は。
あ、そうか、ほな、藤木関がデビューした人は全然知ら、まあ、全然ちょっと知らないのは知らないんか。
一応だから成田ブライアンの有馬記念見てますけど、それはもう成田ブライアンの有馬記念だけ見てただけなんで、
はいはいはい。95
年とかの競馬全く知らないから。
ああ、そっかそっか。
96年ちょっと、なんか、成部の高松宮だけ見たかなって記憶あるんですけど。
うん、うん、うん。
あと、名前だけ前の突破方がジェニーとかって名前は知ってましたけど。
うん。
名前だけって感じで。
あ、ほな、もう、太陽氏はいなかったもんね。
あとはもう、ダビスタの知識しかないから。
なるほど、なるほど。
はい。
まあまあ、それでもね、大きな時代の最初と最後に、まあ、一応、携われたっていうのは、あれかなと思ってね。まあ、すごい種馬ですよね。
はい。
今、ディープがどうのこうの言われてますけど、まあ、僕の中ではやっぱ火にならないなと思ってるぐらいからね。
いや、まあ、5、6倍強いんじゃないですかね。
でしょうね、
うん。ディープはもうなんか、なんつうの、2000前後の、なんか、G1 1個だけ勝つ量産型みたいな感じですからね。
そうそう、だからもう一発目二発目だけ狙っときゃいいわ、みたいな感じになってるからね、うん、もう。
ボバに関して言えばね。
ね、そうですね。う
ん、はい。
まあ、それが二つ目かな。とりあえずもう、サンデーサイレンスの子供が今年いなくなったというのが二つ目。
うん。
うん、で、まあ、三つ目はもう、まあ、皆さんも多分、ああ、そうやろうなと思うと思われるけども、モレラが、試験が落ちたということ。
うん。
うん。個人的にはやっぱり入れといてほしかったかな。
ああ。
うん、まあ、やっぱりちょっとでもその、なんていうの？接待競馬がなくなる可能性がある。
ああ、接待競馬。
三人おると、ほら、配当も三分割になる境に、ちょっとほら、上がってくるし、うん、そうすると、まあ、やり合う機会が多くなってくるから。
うん。
やっぱ二人やとな、どうしても、接待になる率が高なるやん。
接待ってどういう感じですか？
どうぞどうぞみたいな。お好きな位置をお取りくださいみたいなさ。
ルメール・デムーロに対してってことですか？
はいはいはい、はい。
ああ。それ、あれだけど、接待が3人になるだけなんじゃないですか？
うん、まあでも、3人になったら、そのほら、3人でやり合ってくれることがあるからさ。
ああ。
うん。今年ほら、ワールドスーパージョッキーでやったっけ、年末にやるな、
うんうんうん。
やっぱあれ見てたら、みんなほら、1取りたさかいに、行って行って行ってで、後方からこう、差し馬が届くみたいなのが、 あったやんか。
はいはいはいはい。
やっぱりそういうのが、今あらへんやん。
うん。
うん、とりあえず早いもん勝ちやんか。
うん。
だからまあそれはな、なくなる可能性が少しあったかなと思ったんやけども、まあやっぱり落とされたなと思って。だからまあとりあえず、俺らさんは受かっといてほしかったかなと思いましたね。
はいはいはい。
うん。でまあ、四つ目。
うん。
は、ワグネリアンダービー制覇。
ああ、はい。
これはまあちょっと個人的なものも入ってんけども、今、イックンが、まあ、とりあえずダービーを勝ったと。
うん。
うん。やっぱり正直ね、やっぱりちょっと感動はした。
お
僕はね、なんていうの？その、ほら、上から目線になって申し訳ないんだけど、やっぱ子供子供っていう感じするのよね。
うん。
うん。豊かの二番戦士やみたいな感じにはなってるし、
はい。
まあまあ、それがやっとその、で、しかもほら、なんていうの、タラボタ勝利じゃなかったやん。
勝ちに行ったからね。
そうそうそうそう、それがちょっと良かったかなと思って、まあ、ここだけは、まあ、さすがに認めてあげてもいいかなと思って。
うん。
うん。まあ、結局、その後、今も同じようなもんだけども。
まあ、全く同じというか、それ以下ですけどね。あ、昔こんな下手だと思ったことなかったのになと思いましたけど、ね、おかしいなと思って。あれ、こんなにうちで詰まるかなみたいな。
ひどい、
うん。こんなに寄せないかねっていうのを最近ほんと痛感しますね。
う
ん、昔だってあんまり意識して福永のこと見たことなかったのに。
うん。
だけど、今ほんと露骨に下手ですからね。
なあ、まあまあ、だから、ワグだけ、まあ頑張ってくれ、まあ、ワグネリアという馬がね、うん、素晴らしい馬ないなと思うけどね。
はい。
ではラスト。ラストもやっぱりもう本当に、ちょっと漏れだと繋がるかもしれないけども、もう外人旋風。
まあ11連勝ですよね、G1。
そうだね。まあ G1 も、後半はもう全部外人やな。
うん。
で、阪神ディビナールなんてほとんど香港行っていいのに、結局クリスタルに持ってかれてるし、みたいな感じだし、ね。
そう。バンドギャルドで前ず
っと、
ごときのクリスチャンに取られる
っていう。そうそうそうそう。うん、ね、だからまあ、あからさまに、なんていうの、今まではさ、やっぱりその、武豊いて、まあ、安藤勝美いて、
うん、
で、あと誰や、まあ、南井さんとか、河内さんとかが、まあ、ちょろちょろとおって、
うん、
まあ、ある程度しっかり、まあ、ノリさんもまだ全盛でやってたし、
そうだね、まあ、海老名とか、ノリさん
もそうだ
し、
うん、
あとは的場とかさ、
うん。ね、で、まあ、出てきた当初も、ほら、岩田であったり、内田であったりとかっていうのも、まあ、ある程度、っぽくさもあったし、
うん、
それなりにみんな個性あって、ああ、日本人の騎手もある程度うまいんや、と、いろいろ思ってたんやけども、
うんうん、
まあ、こうやって世界見てみると、やっぱりいかに下手くそないな、っていうのはようわかるよね。
まあだから衰えちゃいましたよね、うん、全部。
まあそうだよね。
うまい人たちが。
うん。そして下が育ってないっていうのもあるのかな、やっぱりね。
いや、そこでしょうね。
うん。まあ、あからさまにやられてるもんね。まあ、だから僕はもう個人的にはもうこのスミーさんとサンデーサイレンスで、イクノバダービーと、モレーラ、
うん、
で外人旋風というのがまあ今年は一番大きかった、まあ、特に外人がどうのこうのというのはまあ今年一番大きかったかな、
うん
うん、特に僕とか、まあ、ブラピもそうやけども単勝でこう穴を狙っていく人なんで、
うん、
まあことごとく今年はもうそのギリギリでやられたっていうのがやっぱ多かったさか
い
に。
いや、俺はもうデムル20丸って言ったら絶対来ないんで。そっちにムカついてますけどね、本当に。それは兄弟揃ってね。本当に。
はい。
うん。なので。
あとも、エムラジ的にちょっと2つほど。
はい。
1つやっぱり女性ゲストが今年2人来てくれたってこと？
うん。
うん。まあ、これは、僕らにとってはいいですよね。
間口を広げるという意味で、
ね。うん、そうですね。あと、まあ、華やかさがやっぱり出るしね。
うん。
うん。まあ、お二人ともちょっと柄悪いけれどもね。
いや、そりゃ、これフォローじゃないですけど、こんなラジオにね、来てくれって言ったんで、ありがたいですよ。ありがたいって前提で言いますけど、それ、おしとやかな人成り立たないでしょ、ここで。
まあ確かにな。
こう言っちゃうとあれですけどね。
そうやな。
大変申し訳ないですけどね。
はいはい。
うん。それは20歳、本当の大学生の馬女とか来て、キャピキャピーみたいなのは来れないでしょ、こんなラジオ。
まあそうですよね。
うん。
ゆいさん、かなさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。謝罪した方がいいですよ。すみませんでしたって言った方がいいです
よ。すみませんでした。
ブライトに代わって、謝罪申し上げますって言った方がいいですよ、本当に。
別にブラフィは何も言うてへんから。
いや、俺思いっきり言ったじゃん、今。思いっきり言ったじゃん。成り立たねえだろって言ったじゃん。
まあでもあの、お二人出ていただいてほんまに良かったですよね。
良かったですね。
うん。面白かったしね。
面白かった、面白かった。
うん。あとはまあもう一つはもうあの、ブラピ突入シリーズ。
あー、来ましたね。
うん、やっぱこれは面白かったよね。
ああ。
うん。あの、一歩間違ったら本当に危ないけれども。
いや、本当危ないですよ、本当あれ。
うん。まあ、べっちゃんがやっぱり面白かったよね。
あれ、本当にリアクションがもう確実にあるなっていう人だったから。
うん、そうだね。
まあ、言ったら何かしらあるなとは思ったんですよね。
うん。
うん。いや、まあね、一つ言えること。
うん。
二人ともいい人。
まあ、そうですね。はい、
だって、家入れてくれんだから、俺を。
なかなか難しいもんね、
うん。じゃあ、片方に関して、いや、奥さんいんのにね。
そうやね。うん、僕からは以上かな。とりあえずそんだけかな。
僕もね、最初真面目にね、うん、競馬のことを言おうと思ったんですよ。
はい。
あの、いろいろ、真面目に語ろうかと思ったんですけど。
うん。
いや、それはやめて。
ほう。
もう、俺の歴史をね。
はい、
語っていきたいなと思いまして。
はいはい。
でもなんかね、もうやっぱ記憶が12月に集中しちゃってるんで、12月ばっかりっていうのがあるんですとりあえずじゃあ1月から言っていきましょうか。
はい。
はい、まず1月。っていうかね、別に毎月あるわけじゃないんですけどね。ちょっと飛び飛びなんですけど。
うん、
まず1月、俺の一番重大なニュース。
うん。
ダノンメジャー絶好の手応えからじわじわしか伸びず、京都金牌4着っていう。
いや
これね、あれもう一回皆さん見てほしいですけどね。
うん、
もうね、ほぼ完璧に乗ったんです、北村。
はいはい、はい、
で、もう絶対勝ったと思ったんですよね。直線向いた時は。
そうやな。
だけど、じわじわじわじわしか伸びないで、なんであの手応えでこんなに伸びねえんだよと思って。
だいぶ潜っとったよね。
いや、ムカついたわ、本当に。別に北村悪くないんだけど、
そうやな、
あれは馬単品だけど、要は、ダノミじゃそんな強い馬じゃないから、
うん、
それは分かってんだけど、分かって本命してんだよね。うん、だけど、うん、ダウン戦だったし、なんとかなんだろうと思ったんだよ。
うん。
したらもうあっさりアドマイアムーンの竹子とかに刺されてるしさ。ズバーってやられてる、外から。で、しかもあの時もさ、毎年打ち伸びのくせにさ、やや外伸びてたんだよね、ちょっと。
そうそうそう。
そういうことになっちゃうのよ、本当に。いい位置いたのにさ。うん、
そうやね。
例年よりさ、寒かったからかわかんないけど、なんか芝が育たねえみたいな感じで、外伸びみたいな感じになって、
うん、
おーいと思って。
確かに、ダノメジャー、そうやった。僕も結構こうでたわ。
いや、あれは買いましたよ、だって。
うん。
自信のってもう、20丸でしたからね、僕。ほんと、星4か星5かってぐらいのレベルで。
はい。
うん、
は
い。あれからなんか俺の今年を暗示していたという。はい。北村ともどもね。はい。
はい。
で、2月。
うん。
茨城に突撃訪問。
あれ2月やったっけ？
はい、あれ2月です。
ほうほう。
あの、真冬で寒かったの覚えてませんか、僕が。
あ、そっか。
寒いよ、つって。
ああ、そうやったかもしれない。
雪が残ってたんですよ、茨城にね。
はいはいはいはい。
で、あの、茨城のファンに手を出すということでね。ある意味。はい。ただ皆さん安心してください。ファンに手を出したと言っても男です、相手。はい。まあ、これで、あの、ベラレアさん家行きましてね。
はい。
まあ、ど田舎だったんですけども。
そうやね。
はい。おばあちゃんと住んでるベラレアさん家に行きまして。
うん、うん。
2時まで騒いでたらおばあちゃんが起きてくるというね。事件もありました。おばあちゃんにとっての2時は朝ですからね、もう本当に。5時に寝て2時に起きますから、あの人たちは。はい。そういう感じで、ひたすらミンコロをやりました。
はい。
で、斎藤明日香写真集もプレゼントしました。
ああ、そうですね。
はい。で、次の日、東京競馬場行って、モンタさんだったり、カトックさんだったり、バリアションさんだったりと会ったと。
そうか。
そう、エムボバさんだったり、ハタボーさんだったりとね。
うん。
その辺で会いましたね。そうだ、よく考えたらあの時から始まってるんですよ。あの、俺とエムボバの歴史は。
はい。
じゃあ次行きますね。
はい。
3月。
うん。
普通に振られるっていうことですね。これは、あの、動物園デート行った帰りに普通に振られるという出来事がありましたね、これ。はい。
はい、
これは普通に振られました。これはでも次行っちゃいましょう。
はい。
あんまり振れても面白くないんでね。
はい。
次、5月ですね。はい、4月は飛ばしまして、5月ですね。
はい。
5月、ベラレアさんがうちに2泊するっていうことで。普通1泊だろっていうね。うん、普通1泊なんですよ。普通友達とか泊まりに来て1泊でしょ、普通。
そうやな。
なのに、2泊するってすごくないですか。
へぇ
どんだけ暇なんだよっていうね。ベラレアさん3連休でしたから、あの、
うん、
別にわざわざ2泊しなくていい。普通1泊して、一日二日は自分のために休みを使ってくださいって感じじゃないですか。
うん。
ね、あの、ちょっとね、あの、 仕事のね、こう、ファイルとかを整理したりとか、あの、取りだめてた録画を見たりとか、
はいはいはい。
あの、買った本とか、文庫本とか、まだ読んでないやつとか、ゲームとかをちょっとやったりとかっていうのに使えばいいのに、うちに200、
普通にな。
普通にしましたからね。はい。びっくりしました。はい、次いきます。
はい。
6月ですね。初めて相席居酒屋に行って、可愛い女の子が3人つくっていうのがありましたね。またそれ系かよっていうね。二人で行ったんですけど、普通二人で行ったら二人なんですよ、相席やって。
はいはい。
だけど、なんか三人で女の子が来てたらしくて、三人来たっていう。で、三人とも可愛かったっていうね。
おー。
はい、あれはほぼ奇跡に近かったですけど。はい。特に何もなかったですけどもね。
はい。
そこで飲んで終わりでしたけどね。
はい。
はい、次。7月飛ばして8月。
はい。
中京オフ。
ああ、そうね。
で、カフェオーレさんがかっこよかったって。
うん。
うん。あれでね、エムボマさんとの仲もね、あの、急接近しましたからね。
はいはいはい、はい。
今まではちょっとね、あの、なんていうか、なんつうんだろう。触らぬ神にたたりなしじゃないですけども、なんかちょっと、腫れ物を触るかのように僕は接してたんですけどもね。
は
あ
は
あ、あんまり得ないかなとか思ってたんですけど。だけど、いい方でしたね。
そうやね。
中京オフで。
うん。
はい。で、カフェオーレさんはイケメンでした。
はい。
僕のエムラジ界隈三大イケメンはカフェオーレさん、バリアションさん、カトックさんなんで。
おお、
これが僕の三大イケメンってことにしておきましょう。
僕は個人的には M さん好きやけどな。
でも、あれでしょ、質で違うでしょ、その三枚目イケメンでしょ、あれは。
誰？ M さん？
M バーさん。
あー、そうね。で、ちょっと影持ってるからね。
トークありきでしょ、あれは。その慣れてる、離れしてるっていう感じはすごいですけどね、本当に。
そうそう、うん、僕はああいう、その、なんていうんだ、物事知ってる人間好きやさないに。
うん。で、タクヤさんも ああいう側でしょ、どっちかって言ったら
もう。ああ、まあそうなんかもしれない。
うん、そうですよ、完全に。うん。
ああいう側って言うな。な
んか、量で制覇するみたいなもんでしょ、だから
そうだね。うん。
心の余裕みたいな。
うん。
そういう感じ。負けてもへこたれへんでっていう感じ。
うん。
量で勝負するっていう。量体力で勝負するか感じね。
うん。
はい、次。8月ですね。
はい。
東京競馬場のマチコン企画に行き、カップルが成立するっていうことがあります。また同じようなもんじゃねえかっていう。これ系と多いんじゃねえかっていうね。はい。あの、東京競馬場でね、マチコンがあったんですよね。
ほう。
で、それで僕とエムママさん参加しまして。
うん。
あの、普通にあの、カップルに選ばれるという。
そうだよ。
っていう出来事がありましたね。
はい。
はい。それは本当に普通にうまくいきましたね。
うん。
はい。普通にあの、三人で居酒屋とかにも行きましたか？エモバさんとね。はい。だって、16人かな？女性が。あ、違う。
うん。
男性が16人で女性が13人ぐらいだったんですけど。
うん。
カップル成立したの3組ですからね。たった。たったなのか、まあ、確率がいい方なのかよくわかんないですけど、それが。
ほ
う。で、その中のうちの一組が僕ですから。
ああ、まあでもすごいよね。
すごいですよね。
うん。
やっぱりね、やっぱ、違うんですよ。やっぱここが、ちょっと叩きましたけど今。なんていうんですか？別に、別に僕かっこよくもないし、別に、あれですけど、そっち方面であれですけど、やっぱり、競馬を自慢する、競馬の的中自慢しかしないような人たちの集まりだったんですよね。
うん、
なんかそれしか武器持ってねえみたいな。
うん。
そういう人たちだったんで、それにはさすがにっていう。
そうやね、そこにはね。
うん。で、あと一番僕若かったんで。
あ、なるほどな。あ、言ってたらせえな。
そう、男性の中で多分僕一番若かったんで。
はい。
比較的。
うん。
そこはやっぱり勝負の土台に立てたということで。はい。次ですね。
はい。
もう一気にまた飛んじゃいますけどもね。
ほう。
11月。
はい、飛んだな。
姫路に行くっていう。
はいはいはい。
はい。姫路高知に行ったんですけどね。
はい。
で、これもあの、メンクさん突撃企画だったんですけども。
うん。
あの、マンションの下のとこで、ピンポーンって鳴らして、で、上のところで映像映ってて、最初奥さんが出て、あ、出てっていうか、奥さんが見て、まあ僕が、パーカーがあの、ドッキリ大成功って書かれたパーカーだったんで、
うん。
奥さんが、やべえとこいつらと。っていうことで、最初無視されたんですね。
うん。
で、2回目にまた、ピンポーンって僕たち押したときに、
うん。
また来たこの人たちって。で、メンクさん、あなた出てよってなって。で、メンクさんが出て、僕だと認識して、
うん、
何やってんねんっていうことだったじゃないですか、要は。
はいはいはいはい、はい。
何してんねんか。はい。
うん。
だったじゃないですか。うん。で、あの時に、1回目のピンポン押した時に、
うん。
その、僕たちの映像、
うん。
奥さんね、証拠のために撮ってたらしいですよ。録画してたらしいですよ。危ないだろ、これ。これ、メイクさんいなかったら俺マジで警察もんだったの、マジで。危なっと思って。
確かに。
もしメンクさん家にいなかったらどうなってたんでしょうかね。
なあ。
怖ーっと思ってその話聞いて。そう、後からメンクさん言われたんですよ。あの時な、嫁、録画してたぜって言われて。証拠のためにって言われて。怖ーっと思って。いやー、まさにね、若者の言葉で言うところの肝を冷やしましたね、本当に。はい。じゃあ次行きます。
うん。
もうここから行きますよ、12月。
うん。
阪神オフ会。
はいはいはいはい。
ネオさんの頭を叩くと。
うん。
そして、初の夜行バスって。
はいはい。
っていうのがありましたね。まあ、それはさっきちょっとちらーっとお話しましたけどもね。
うん。
うん。
あれだね、二日目は大阪回りしたの？
あ、そうだそうだ。大阪回りしたんですよ。
うん。
そう、まず阪神競馬場は一日目皆さんと会って、
うん。
で、その、ホテル泊まって、で、次の日。
どこで泊まった？
神戸。
ああ。
でもなんかよく考えたら大阪で泊まればいいんじゃねって思いましたね。
そうやな。
どうせ大阪行くんだから。
うん。
うん。で、まあ大阪行って、
うん。
やっぱ大阪っぽいことしたいなーと思って。なので、大阪で、道頓堀。
はい、南の上ね。
道頓堀行こうと思ってね。
うん。
で、阪神が優勝したら飛び込む場所ですわな。
うん。
あそこ行ってみたいと思って行って。
うん、うん。
で、あと、食い倒れ人形見たいと思って。
はい、はいはいはい。
食い倒れ人形のところで前で写真撮って。
うん。
で、食い倒れ人形のところのビルで、こんなもん食べてきましたよね。
はいはい、食べましたね。
いやー、よかったっすね。本当に、楽しかった。
やっぱり賑やかやろ。
賑やか、すごい賑やか。うん、で、しかもあの日、ね、クリスマスイブだったんですけど、
うん。
おい、ちょっと待って、クリスマスイブなんでベラレアと二人で大阪で、飯食って男二人で。おお。そう、振り替休日だったんですよね、23日が日曜日。
23か、はいはいはい。
だからすごい人いて、クリスマスイブだし。
うん。
で、所狭しとほら、なんて、屋台みたいなのもあって、
うん。
みんな、なんか串物食べててね。
お
歩きながら。
うんうんうん。
美味しそうとか思って。で、僕たちは串物食いたかったんですけども、並ぶ、なんかこう、余力が残ってなくてね、なんか、
うん。
まあいいや、お店でゆっくり食べたいみたいな感じで、
うんうんうん、
食べたんですけど。
まあでも。回ったのは道頓堀だけ。
あ、そうです、そうです。本当にそれだけ行って。うんうん、まあ親父からはね、うん、親父お城好きなんで大阪城行けばとかって言われてたんですよ。
はいはいはいはい。
だけど、もうね、お酒入っちゃったか、入っちゃうともうね、
うん。
そう、先に回ってりゃよかったんですけどね、大阪城
に。うん。
そう、でももう酒入っちゃうともういいや、だるってなっちゃって。
ああ、まあそうね。
もう帰ります、つって。帰りは新幹線で帰りましたね、もう。夜行バスのきつさが。もうほんと新幹線楽。
正解な。
新大阪から静岡2時間ですからね。あっという間着きましたね。一瞬で着きました、ほんとに。めっちゃ楽だった。
彼はべっちゃんと一緒やんな、ただ。
いや、べっちゃんは飛行機なんで。
あ、そうかそうか、バラバラで帰ったんか。
そう、神戸行って、べっちゃんは。はい、で、大阪駅のとこで、551でしたっけ、
うん、はいはい、蓬莱ね。
あれを食べてきて、
うんうん、
もうひたすら大阪グルメの2日目でしたね。
うん、なるほどね。
まあ楽しかったっす。
はいはいはい。
はい、で、まあ、オフ会ではネオさんの頭を叩くと。
はい。
はい。次。次というか、まあ同じなんですけど、その、阪神オフ行く前にですね、僕、桃太郎電鉄12をやってたんですけど、
うん、
西日本編っていうのがあって、
はい、
西日本限定の桃鉄があるんですけど、
う
ん、それをやってたおかげで、地名がわかるっていうね。
うん。
重曹？
重曹、はい。
重さんって読むじゃないですか、僕。そんなもん。
そうそう、重曹ね。
結構栄えてるんですよね。
ピンク街や
ね。あ、そうなんですね。
うん。
だああいうのとかも、なんだよ、13ってと思ってたんですよ、最初。
うんうんうんう
ん、こんなとこと思ってたんですけど、
うん、
めっちゃ栄えてるみたいな感じで。
そうです、そうです。
だから、その、意外な発見みたいな。
梅田っていうところの一個手前の駅やから。
はいはいはい。
うん、結構栄えてますね。
そう、だから僕ね、梅田もね、ピンと来ないんですよね。
う
ん、あの、
あ、まあそうだね、
関東が。だって、梅田と大阪って同じ名前しちゃえばよくねって思っちゃうんですよ。なんで大阪駅と梅田駅が、かっこ、なんか大阪かっこ梅田とかね。あ、梅田かっこ大阪みたいな書かれ方するじゃないですか。いや、普通川崎駅だったら東急、なんかもう、京急も川崎だし、別に、
うん、
京浜東北も川崎じゃないですか。
うん、
川崎駅じゃないですか。
うん、
まあ、京急川崎とかありますけど、でも川崎じゃないですか。
うん、そうだね。
なんで梅田と大阪ってあるんだよと思って。わかりづらっと思って。あと、西宮北口って名前の駅おかしくないですか？もうすでに北口だったら、北口の西口ってなんだよってなるじゃないですか。北口の東口みたいになるじゃないですか。もう名前に北口って入れちゃダメだろみたいな。いや、僕が行くところよくあのバス停とかで住宅前とかってバス停あるじゃないですか。
うん、
もうほぼ住宅だろうと思うんですよ。全部住宅じゃん、ここ全部。言うなれば全部のバス停ごとに住宅はあるだろうっていう。それなりそこに住宅前っておかしいだろうって思うんですよ。そういうのと一緒で、西宮北口ってなんだよと思って。
あ、そっかそっか。
駅名に北口って使っちゃダメだろうと思って、ね。だからそういう。
大阪はよくわからへんところあるけれども、そうやな。梅田と、そっか、大阪駅は違うもんな。
うん、そう、違うのに、
うん、
東梅田とかあるじゃないですか。
東梅田であったっけな。
確かあった気がするんですけどね。
うん。
だから、それも含めて、
うん。
いや、もう大阪でええやん、みたいな感じで。大阪じゃん、ここはって思って。うん。って思っちゃいましたね。
うん。
でも土地勘がないんでね。
うん。
うん、
田舎来たら全然違うからね。
それは関東人あるあるかもしれないですよ。
そうですよね。
うん。はい。次行きましょう。
はい。
これも12月ですね。
うん。
クリスマスの日なんですけどね。
ほう。
マリオカートで1分00秒25で壁があったんですけど、1の1。あの、マリオサーキット1。
うん。
1分00秒15までタイムを詰めるっていう出来事がありました。
はい。
ここに来ての0秒1はでかいですからね、本当に。25で壁があったんですよ、ずっと。
うん。
で、一回24っていうの出したんですよ。
うん。
でもそれもやっとこそ出したんですよね。
うん。
やっとこそ0秒01詰めたんですよ。
うん。
で、もうこれ以上ねえだろうと思ってたんですよ、自分限界すと思ってたんですけど、はいはいはい、クリスマスの日にふとね、寄ったんですよね。
うん。
いつもゲームができる居酒屋のところね。
うん。
で、普通にさーってやったら、普通に調子良くて、
うん。
1分00秒15をあっさり出したんですよ。まだいけんじゃん、俺と思って。だけど、その後に、クリスマス過ぎた後にもう一回行って、やったら、
うん、
どんなに頑張っても1分00秒35ぐらいしか出ないんですよ。あれ、あの日何だったんだろうと思って。
それちなみに日本記録みたいなのはどれぐらいなの？
日本記録はね、50多分7秒ぐらいと思うんですよ。6秒とか7秒。
あ、そんな早いよ。
で、あの、ミニダッシュっていう技があるんですよ。
うん、
で、僕そのミニダッシュっていうのができないんですよ。
ほ
ー。で、そのミニダッシュを使わなかったら、
うん、
使わないでの記録で僕が最高見たらだと59秒8です。
うーん。
だから0秒3ぐらい。
はいはいはいはい、はい。
ああ、もうな、でも、ね、その0秒3はほぼ、もう、あの、本当になんつうんですか、月とすっぽんですよ、本当に。
お
お。すごい差がありますよ、本当に。
なるほどね。
レアメタルと産業廃棄物ぐらいの差はありますよ、本当に。
わかります
。それぐらいの差はありますか、この0秒3は。
はい。
だけど、僕はなんとか1分切りたい、頑張って。いや、ミニダッシュを勉強すればいいんですけどね、要はね。
そうだね。
てい
う
か、あの、クリスマスでやることじゃないんですけどね。そもそも、ね。
そもそもだ。
はい。あともう一つ、12月の出来事ありまして。
はいはい。
大学生とツイッターで喧嘩するっていうのがあるんですけどね。これはカットしましょう。
はい、わかりました。はい、わかりました。
ただ、喧嘩、その、この話題、あの、オフ会でもね、阪神オフ会でもちょっと話題にしたんですけど、うん、
はいはいはいはい。
俺悪くねえだろ、どう考えたって。
うん。
だけどみんな、だから、拓也さんみたいに、
うん。
てか、拓也さんみたいに、てか、俺みたいに量のない人間ってそんないないんですよ、よく考えたら。だから俺が量なさすぎなんですよ、だから。だからそこに対して、まあ、いっか、みたいな感じで放置できるのが普通の人間というか、普通の34歳なんですよね。普通の30代っていうか、
うん、
普通の大人。
うん。
うん。だけど、それができないですよ、量がないから。ダメだもん、本当に。もう、怪我明けのスターイレブンみたいになってましたからね、僕。
ギチギチやな。
もうどうしようもないみたいな。うん。まあ、そんな感じでね、僕の1年間は今年終わりましたね。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
い。
それ最後かよっていうね。はい。じゃあ、このまま流れでまたコーナーやっちゃいましょう。
はいはい。
馬ビア来てます。
あら。
今回もね、特別編で、あえてこう、全然こう分けたりしないで、そのまま流れでいっちゃいましょうか。
はい、行きましょう。
それはそれで面白い。じゃあ行きますよ。
うん。
うん、馬ビアの泉。
はぁって言わへんのかい。
それ待ちでしたけどね、完全に。はぁたたたらたたたたらたたたたらたたたっていうかね、僕この BGM、歌うときいつも早いんで、意識してゆっくり歌うとちょうどいいぐらいになるっていうのがあるんですね。
なるほどね。
ついついせっかちでこう前に行っちゃうんですけどね。
それが量もないっていう
の。そうそう。早く前、早く前みたいな。
はい。
はい。感じで。そう、量がないんですね。はい、はい、じゃあ、メール来てますんで、紹介したいと思います。
はい。
ラジオネーム、七尾さんです。
おうほう。
では、まずはこちらの馬ビアです。セレクトセールで最高落札額の馬は未出走で引退した。まあ知ってるけど普通の人は知らねえんじゃないかなみたいな。
ああそうなんか。
でも多分知らないと思いますよ普通は。
どっちだっけ、津田ビクトリーの牝馬かな。
そうですね。
そうやな。
うん。名前何でしたっけ。
名前忘れた。でもそもそも繁殖よね、あれね。
あー。
うん。
あれしょ、あ、今見たらディナシー。
あ、ディナシー、その名前だろうかもしれない。うん。6億ぐらいだっけ。
津田ビクトリーに金亀。
はいはいはいはい。
でも今これ繁殖になってるんですかね。
いや、さすがに繁殖してんじゃん。
もったいないですもんね。
そらそうやろ。
え、でもディナシーサンクって聞かなくないです？
全然出てこないね。
結構産んでますね。
結構産んでるんや。
ミッキーポテトって知ってます？
知らない。
ノベリストとの子供です。
なんでノベリストなんや。
あと、ハービンジャーとミッキーディナシーっていうの呼んでます。これあれですよ、金亀にハービンジャーですからね。モズカッチャン配合ですかね。一勝です。20戦一勝。
うん。
あと、アルーシュって知ってます？
知らない。
チチカステナンゴサンクですね。
ほう。
6戦0勝。ベルデホ。
知ってます？ああ、ベルデホは知ってる。
これクリスエスサンク。
はいはいはいはい、はい。
11戦3勝。
うん。
一応3勝してますね。あ、プラトナス賞勝ってるんですね。クリスライトに勝ってますよ。
あ、本当に。
はい、2着クリスライトですね、これ。
そっか、でもこれ、金亀に津田ビクトリーだったら、ディープつけられへんのか。
無理でしょうね、ちょっと近いんじゃないですか。
そうやね。カナラは、あ、カナラは、あ、カナラはダメや、金亀やから。
金亀だから。もう、ダメダメ。カンパニーとかがいいんですよ、だから。カンパニーつけろ、カンパニー。俺基本カンパニー全部つけろと思ってるからね。サンデー牝馬全部カンパニーつけろ。金亀牝馬全部カンパニーつけろ、お前ら。うん、って思ってますけどね。
なんとか、すごいの出てくるけどな、多分。
血統いいのにね。6億円でこれじゃあ。
はい。確かに。
ということで、何兵
?6。
まあ、まあ、じゃあみんな割と知ってるってい
う。まあ、さすがにこれは知ってるんじゃないかな。
うん。でも、やっぱりあれじゃないです。普通の人はあんま知らないと思いますけどね。
知らんかな。
僕たちは知ってますけどって感じだと思いますよ、本当に。
じゃあ6。
変わってねえじゃねえか。はい、じゃあ次行きたいと思います。
はい。
ラジオネームロッキーさんです。
うん。
では、次はこちらの馬ビアです。栗野の感銘の栗本さんの所有馬が G1 で連帯したのは クリノガウディが初めて。
ああ、そうなんや。
そうなんだ。
へ
え。あとでもクリノって思いつかなくないっす。
クリノヤマトの。
それも超最近っすよね。
そう、超最近。
他いる？
まあ、思うと怖いな。
でも重症勝ち馬ぐらいいそうですけどね。クリノワールドって言いますね。
そんないたっけ？
いたいたいたいた。クリノワールドはいた。俺それぐらいしか覚えてない。クリノキングストンみたいなの言いません？わかんない。適当に言った今。そういう感じの。じゃあ、次行きますよ。
はい。
何兵？そういえば。
ジワネタが初。
初。
じゃあこれ7兵で。
みんな知ってる方が高いんですよ。
あれ、みんな知ってる方が高い？え？みんな知ってる方が低いんじゃん。
それ普通じゃん。
あ、それ普通か。
当たり前のことを言うっていうコーナーなんですよ、これ本来は。
はいはいはい。
だから、7だと、当たり前のこと言ってる方が7なんですよ。
ってことはみんな知ってるって方になるか。
これは知らないんだったら2とか3になるべきなんですよ。普通のウマビアのなれば、普通のトリビアは低いんですよ。普通のトリビアと逆なんです。今更このコーナー説明するの。
みんな知らないよね。
いや、僕も知らなかった。
そうよね。
うん。
あ、そっかそっか、知らないこと言ってるってことか、そっか。そっか、そしたら3、3か。
3で。
そっかそっか、当たり前のこと言った方が高いんか。
そうです。
そっか、
コーナーのコンセプトを忘れないでください。久しぶりだったんでね。
そうよね。
はい。じゃあ、同じくロッキーさん、次のウマビアでございます。しげるの森中さんの所有馬は過去に G1 連帯がない。
ああ、そっか。
しげるはしげるタックしかいないですもんね。毎回言うけど。
そうだね。
しげるドントイキ。
函館、あ、2歳2着か。しげる社長。
ああ、2着だったんでしたっけ。
うん、
僕はね、ノコギリザメが好きだったんですけどね。
ああ、はいはいはい。新山記念やったっけ？
あ、そう、新山出てました。
そうやな。
3着かな
ぐらいかな。うん。はいはい、そうやな。シゲルもそう、シゲルもいいね。シゲルタックよかったんやけどな。
シゲルタックだけでよかったですね。
なあ、名称ドトやったっけ？
あ、そう、名称ドトさん。
そうやね。うん。
シゲルタック。あとはス
ダチ、ああ、そうかそうか、すだちもね。じゃあ、これもどう、これもどうさ、
でも G1 連帯ないっていうのは、まあまあ知ってんじゃないですか。知ってるっていうか。
そうよね。
まあ、G1 で活躍はいないですからね。
そうよね。そもそもそうよ。出ても来へんからな。
うん。
じゃあ、まあ、5ぐらいしてくれ
よ。そうですね。5で。
うん。
はい。じゃあ、次行きたいと思いますよ。
はい。
ラジオネーム、ニセタクヤさんです。
はい。
ワイルドバッハ。相変わらず。
はい。
ティコティコならぬニセタクヤです。
はい。
この前、馬女としてね、ティコティコちゃんとして送ってくれましたからね。はい。
はい。
では行きます。まずはこちらのマビアです。出走後のゲートは、気づいたら片付いている。確かに。確かに気づいたら2周目するときとかに、あれないみたいになったじゃないか。まあ普通なんでしょうけど。確かになんか別にそこに、別にね。
疑問は抱かへんもんな。
ない
もんがないのは当然やと思ってるからな。
そう、そう、そうなんですけどね。
うん。
でも、どうやってやってんだろうみたいなのは、今はわかりますけど、当初とかは、やっぱり、あれどうやって片付けてんのみたいな。
あれ、車輪がガチってロックとかして動かれたらどうすんだろうな。
ピタッと止まっちゃったらどうすんだろうみたいな。
な、どうすんだろうな、あれな。
なんかでも、あるらしいですよ。そのサブみたいなのが。
あ、緊急で運ぶやつ。
そうそうそうそうそうそうそう。
でもそんな一周回ってくるまでに動かさなあかんもんな。
そうですよ。結構早いですよ。来ますよ。
そうやな。
はい。
あこれじゃあ8にそうか。
そうっすね。気づいたら片付いてますから。
うん。そうだね。
確かに、これは面白いね。888。はい。 サービス8出ましたね。いいですね。
はい。
じゃあ次いきます。同じく西高屋さんです。関東馬にルメールが乗ると買うしかない。まあね。まあ大体行きますからね。アンモンドアイもそうだし、富士山もそうだし。
富士山もそうだし
な。大体関東馬にルメール乗っちゃうと、まあ隙がないわな。
これでもどうだよな。これ6ぐらいそうかな。
別に関西馬でも買うだろうみたいな。
そうね。それもあるし、意外にですね、関東馬からって思ってる人も少ないかもしれへんし。
ああ、なるほどね。
うん。
まあ6で。
はい。
はい。じゃあ次いきます。
はい。
同じく偽拓也さんです。スタートして5メートルは、助走距離。これでもちょこちょこ言ってますからね、なんか。
これはだから、あれよね、なんだっけ、昔のエムラジでラファさんが言ってたやつやな。
そう、香港のやつの時に、ね。
そうやな。うん。まあ、それの時で僕らも学んでる探し知ってるけども、多分これでも知らない人多いよね、絶対な。
そうだ、絶対知らない。スタート地点はゲート1からの5メートル後ろなんですよ。
そうよね。これだから普通にトリビアになってまうよね。
これは普通にトリビアで、だから多分、ニセタクヤさん的にも多分最後にねじ込んできたってことだと思いますけど。
ああ、なるほどな。
タイトなジーンズにねじ込んできたんだと思いますけどもね。
なるほどね。うん。
ボアバリに。
はい、久しぶりだ
な、久しぶりに来ましたね。タイトなジーンズにねじ込んだで、おなじみのね。
はい。
はい、私、俺ことボアですけどもね。はい、よろしくお願いします。みんなメリクリ聞いてるかな、はい、メリークリスマスだったからね。メリクリ聞いてるでしょうね。私の曲聞いてる。メリクリ聞いて。なんで日本人でもない奴がメリクリとか言ってるかよくわかんないけどね。はい。
じゃあ、どうしようかな。3かな。
まあ、普通は知らないかな、みたいな。
そうやね。まあ、3、4、まあ、3やね。
3で、じゃあ。
うん、うん。
はい、ということで、西拓也さん、久々に8出ましたから。
はい。はい、
これでも、ほんと投稿久しぶりだったんですよね、西拓也さんね、ウマビアがね。
はい。
もう楽しみしてますから、いつもね。
まあ、鮮度保管で。
鮮度保管で8出ましたからね。はい。
はい。
はい。まあ、次多分4とかだと思います。
ね、
平均が。はい。
はい、
はい。というわけで、ウマビアでございました。
ありがとうございました。
今回初めて一番後ろに置かないっていうのはどうですか、ウマビアを。この後に、この後に締めを入れるみたいな。
そうやね。
はい。というわけで、
終わってからやもんな、
うん。いつもは最後なんですけどね。
そうやね。
今回はじゃあ、真ん中に入れてみました。
はい。
はい。エムラジ、未公開ジングル。
はい、いただきます。何のレースでしょうか。
はい、
マイネルマックス、ブレイクタイム、マルカキャンディ、名称ラムゼス、マイネアイル、これ言ったらあかんのかな、エリモピクシー、
ポートアイランドステークス。
おー、やっぱりパネルか。
よし。
そうか、やっぱ出るか。
出ますね。それは出ますね。
そうですね。
というわけで、5大ニュースですか。
はい。
5大ニュースっていうのは名をもとに、ただ単にひたすら喋るだけっていうこと、
感じになっちゃいます、ね。まあ、ヒストリーみたいな感じですね。
ヒストリー。はい、ブライトヒストリーをお送りしましたからね。はい。
はいはいはい、はい、
はい。どうですか、総括としては。
あ、今年1年？
うん。
あんまり言いたくないことなんやけど、
うん、
今年はね、正直ね、M の法則がちょっと強せへん年やったなって思ったかな。
あ
ー。うん。
いや、そうかもしれないです。
うん。
まあ、僕2003年の時にも味わってますけどね。
そう、だからその、庭園オペラ王の時代再びみたいな感じよね。
ああ、なるほどね。
うん。あの時は馬2頭にやられたけども、今年は騎手2人にやられてるみたいな。
ああ、なるほどね。
うん。
せっかく馬でローテで考えても結局騎手が壊すみたいな。
そうそうそうそうそうそうそうそう。
あと展開とか。
うん。
うん。
あとやっぱりね、一番思うのはね、やっぱり競馬場の形態がね、もうその摩擦のない形態になりすぎとるよね。
まあそうですよね。 だって、ね、朝日杯も阪神外回りになっちゃったし。
そうそうそうそうそうそうそう。
もう、だったらホープフル中山2000でやんじゃねえよと思ってる
んですけど。ほんまや
わ。ムカついてるか、ほんとね。
うん。
だけどあれもほら、スローペースにすることによって量のある馬勝ちますから。
そうなるよな。
うん。
うん。まあちょっとそんな一年やったかな。一生懸命考えていろいろ出してたんやけども、ちょっと通用しにくい年になったなと思って今年は。
でもなんか、本当にだからレースちゃんと選んでいかないとってなってくるかもしれないですよね、こうなると。
そうだね。
なんか本当そういうとこではあんま書けないで、みたいな。バシッと当てるときは当てるみたいな感じで。
そうね。
メリハリつけていかないと。だから本当に、闇雲に CK 狙いみたいなもう絶対通用しないっていうか。まあそんな分かってんだけどやりたくなっちゃうんだけどね。
そうそうそうそうそうそう。うん、だから、やっぱり奇跡がさ、
うん、
なんだかんだ言って有馬4やったやん、4じゃない、5か。
うん、
やったやんか。
うん、
もっと惨敗すると思ったやろ、本当は。
まあそうっすね。
そうやろ。だからやっぱりそれがあれぐらいで残られる。で、チラッとそのツイッターとかでも見てたんやけども、やっぱりエピファネイアみたいな感じやんかっていうのもあったよな。
うん。
だから奇跡がエピファネイアと比べられる位置で考えられてるっていうのが、
うん、
ああ、そうなんや、そういう戦績なんやって思ってしまったかな。だからエピファもっと上のランクの馬やんか。
いや、そりゃそうですよね。
そうやろ。そうやけど、奇跡の戦績を見たら、まあエピファに、まあ、近いやん。
うん。
な、だから、なんか JC で構想して、有馬でダメだったか、うん、そのほら、エピファパターンだみたいなのが、やっぱ結構ちょろちょろと見たんやけども、
うん、
そうね、やっぱりちょっとエピファはな、もう一つ上の馬やしね。うん、まあだから、同じ感じで負けてはおるよ。だからそれは別に否定はしひんけれども、
うん、
うん、やっぱりちょっと、なんていうの、流れも違うしなと思うし、
うん、
うん、やっぱり競馬場の形態は同じなんだけども、そのなんていうの、な、セパレートコースみたいなところでやってきた人らとはちょっと違うしなと思ってまうよね。
うん。
うん。まあだからそういう、なんていうの、今年は、競馬やったのかなとは、思ったかな。うん。
じゃあ、来年に向けて抱負を。
今
年最後の放送ですから。
そうですね。基本的には、やっぱり古い M ラなんで、やっぱりその、うん、C とか、S、まあ、S はまああれなんかな。やっぱりその、本格派、
うん、
っていうので、やっぱ大きいのは取りたいなっていうのはやっぱりあるんやけど、
うん、
まあ、どっかで時代の流れに合わせなきゃいけないという時期が来るのかなと思ってるんやけども、やっぱり、なんていうの、本命にするままなる、うん、なるべくそういう、精神力のあるタイプで、うん、今年も来年もやっていきたいなと一応思ってます。
はい。
はい。
僕も抱負を、
はい、
もう今年も散々な年で、
うん、
2年連続マイナスになってしまったんですけどもね、
はい、
だから結局時代に取り残されてるんでしょうかね、僕は。
まあだからちょっとそういう傾向はあるよね、
うん、
僕らはね、やっぱり、
なんかもう悔しかったんで、とにかく今年も。
そうですね、
はい、なので、まあ、1回どっかで大きいのも当てたいし、
うん、
うん。まあ、無理せず自分のペースで。
はい。
はい。まあ、解雇は頑張っていきますんでね。
うん。
はい。引き続き。
はい。
はい。今年1年間、Mラジ聞いてくださって、本当にありがとうございました。
はい。
で、リスナーの方もそうですけども、ゲストに出てくれた方もそうですし、オフ会とかで、ね、わざわざお声かけしてくださって、会いに来てくださった方、皆様に感謝、御礼申し上げますということで。
はい。
はい。まあ、今年ね、出会えなかった方とは来年、ぜひぜひ、お会いしたいと思ってますので。
うん。
僕は常にステッカー持ってます。持ち歩いてますんでね。ステッカー欲しいって、欲しいけど住所を教えたくないっていう方、ぜひぜひ、競馬場に、会いに来てください、僕に。はい。
うん。
お願いします。
まあ、ラジオとしてっていうか、まあ、Mラジオとして1年間、今年1年はいい年だったよね。予想別としてね。
そうですね。まあ、
うん。
いろんな方にゲスト出てくれてもらったし、オフ会も何回もやりましたし、
うん。
うん。それで出会いもいっぱいあったし。
そうそう。で、ほら、トミョさんがブログ開いてくれたり。
あ、そうそうそうそう。
ね、で、今年はほら、すごいお便り多かったね。何回言っても。
そうですね。
ね、だからやっぱりそのなりに、まあ認知度はだいぶ上がってきたのかなとも思えるし。
普通オタとかも、だって、
うん。うん、
ほんと10通とか、そういうレベルで来る時もあったんで。
ね。
うん、嬉しかったですね。
うん、うん。
はい。
何を言ってるか分からへんような話やっていうのはね、結構あったからね、初め。うん。
あ、そうだ。だから、M の法則講座やりますか、久々に。
またそれもやらなあかんしね。
うん。
うん。
それもいずれやりましょう。
はい。
はい。じゃあ、そんなもんすかね。
はい。ありがとうございました。また来年もよろしくお願いします。
そうです。皆さん、また良いお年を。
はい、良いお年を。
お過ごしください。
はい。
最後、拓也ちょっと甘噛みしたけどね。逃さないよ、こういうの。来年もね、みんなバイバイ。
はい、お疲れ様でした。
この前の、その阪神予報の時に、
うん。
なんかな、なんか拓也さんのその不倫情報だったか忘れましたけど、それは言えないけどね、みたいな、なんか何の話だったか忘れたけど、
うん。
それは M ラジ最終回に話しますみたいな感じになったんですよ。
うん。
したらメイクさんが、
うん。
はっきり言うけど、M ラジの最終回なんか考えたくもないからね、つってたからね。己好きすぎだろ、と思って。M ラジの最終回なんか考えたくない、つって。どっちかが死んだ時が最終回、つってましたから、ね。どんだけ続けんだよ、俺たち、と思って。1000回とかじゃ聞かねえじゃん、と思って。だから、メンクさん相当楽しみしてるみたいなんで。
あ、そうですか。はい。わかりました。
ありがたい話。
そうですね。まあ、とりあえず体力続く限りは頑張っていきましょう。
頑張っていきましょう。
はい。
逆にね、あれだよ。メンクさんこそ、M ラジに出続けられるように、競馬の技術を磨いてくださいね、本当に。
あいつ来年一回マンスリーで出すか。
月一？
月一で。
出すぎ。鮮度なくなる。だいたい歌手とかで月一でなんかシングル出すやつ、だいたい後半売り上げクソですからね、本当に。昔、ユリシーっていう声優がいたんですけどね。落合ユリカっていう声優がいたんですよ。
うん。
今、ハセユリナだったかな、
うん、
落合ユリカからハセユリナの名前変えたのかな忘れたけど。そいつが、なんか、毎月なんかシングルリリースみたいなのやったんですけど、
うん、
最後売り上げ3桁ですからね。多分メイクさんもそんなになっちゃいますよ。最初はアクセス数がすごい良かったのに、最後なんか一桁みたいな、うん、アクセス数。あれこのブログ9人しか見てないみたいな。そういう風になっちゃいますから。
まあ、そうだよな、そうなるわな。
まあメイクさん、M ラジに出続けられるようにメイクさんも常に磨いといてくださいよ、技術を。まあちょっとそんなね、ドレッドノータス本命してるような状態じゃ、なかなかゲストには出れませんから。お願いしますよ。
はい。
はい。